ただいまより2014年日本キリスト教団関東教区埼玉地区新年合同礼拝を始めます。少子いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。賛美、賛美歌21、18番。お立ちいただける方はお立ちください。
主の御声に従い、私
着席ください。聖書コリントの信徒への第一の手紙13章から13章1節から13節。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私たちは騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。お祈りいたします。御在天の父なる神様、私たちは2014年を迎え、ここに埼玉地区の新年合同礼拝を共に守ることができる幸いを心から感謝いたします。この年が世界のすべての人々にとりまして平和な日々が与えられますように切に祈ります。世界中の国と国とが争い殺し合うことをやめ、助け合い愛し合う日が一日も早く来ますように。他の国の犠牲の上に我が国の繁栄があることがありませんように。私たち一人一人がこの地にありまして、御言葉を聞き祈りながら喜びを持って主に仕える一年を過ごせますようにしてください。それぞれの教会、伝道所等の伝道の技を祝してください。日曜日ごとの礼拝が祝されますように、牧会に携わる先生方の健康を守り、お働きを祝してください。 これから大津先生を通して新年のメッセージを聞こうとしております。語られる大津先生を聖霊で満たし、御旨のままに語られますように、聞く私たちの心を素直にし、御言葉で心を満たしてください。アジア学院の働きが祝されますように、そこで生活を共にし学び、世界に出ていく若者たちの働きの上に主の祝福が豊かにありますように。東日本大震災や原発事故により今なお多くの方々が困難の中にあります。その方々の上に主が共にいてくださることによる平安がありますように心から祈ります。病と戦っておられる方々の上に、また看病にあたられているご家族の上に平安がありますように、また悩みや苦しみの中にある方々に希望が与えられますように祈ります。この祈りをここに集う一人一人の心の中にある祈りと合わせ、私たちの救い主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただける方をお立ちください。賛美歌21171番。 最も優れた道、末永牧師です。今日与えられた御言葉の前に、私は最も優れた道をあなた方に示そうという言葉があります。このことをね、ちょっとだけ皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。愛はとっても良いことです。素晴らしいことですっていうのはみんなも分かってると思います。学校ではお友達を大切にしましょう、大切という言葉が使われて、皆さんも聞いているわけで、このことに異論を持つ人、反対する人っていうのはいないと思うんですけど、でもね、実際なんでそういう言葉が始終言われるかってことを考えてみると、どうもそのようなことは学校の中では起こってないのではないかということがあると思うんです。実はね、この歌のある箇所をちょっと言葉を変えてみると、すごく厳しいものを私たちは突きつけられるということに気づきます。私もこれ全部言い切れるかどうか言うのも嫌なんですけども、ちょっとある箇所4節のところですけども、そこをある言葉をちょっと変えてみます。私って言葉に置き換えてみるんです。私は寛容であり、私は情け深い、また妬むことをしない、私は高ぶらない、とこう読んでいってしまいますと、やっぱり最後までは読み切れない、とこういうことになってしまいます。正直言いますけども、年を取ったからといって、勉強したからといって、これがどうなったというわけでもないんですけども、全然忍耐強くなんかはなりませんでした。情けも出てまいりません。牧師になったからと言いましても、恨みだって抱きます。そして、気が短くて、嫉妬深くて、高まる感情というものが抑えられない、一生懸命努力はしているんですけども、なかなかねそれがないということにね、私自身この聖書箇所を読むたんびに身につまされるんです。でもこの愛といったところをキリストという言葉に置き直してみると、これは実に素晴らしいことがここに書いてあるんです。キリストは寛容である、キリストは情け深い、また妬むことをしない、キリストは高ぶらない、誇らない。これは愛の賛歌とも言われてますけども、この箇所をキリストの賛歌ともいう考え方があります。他の聖書箇所なんですけども、ローマの信徒への手紙っていうところですね、5章です。お家に帰ったら読んでみてもらいたいんですけども、良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれない、しかし私たちがまた罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました、という箇所があります。とってもね、このキリストの賛歌というのを読み上げてみますと、このようなことが思い浮かんでくるんです。私たちって動物に例えると何だろうって考えた時に、ある NHK の教育番組を見ていて、ハリネズミっていうのが出てきました。ネズミっていうのは寒くなりますとみんなで寄り集まる、そして体をぬくめ合ってるんです。でもハリネズミさんは大変です。針がいっぱいついておりますから、集まってくるとチクンチクンと相手を刺してしまうんですね。私たちも一生懸命人を愛したいと願っているんですけども、気づいてみたらハリネズミさんみたいに、お互いに突っつき合ってるということなんです。で、そう考えてしまったら、じゃあ僕たちにはもう愛することっていうのはできないんでしょうかって、
そう考えてしまうんですけどもね、でもやっぱりそうじゃない。私たちにはこの愛に戻るそのような可能性があるんだということをね、聖書は私たちに示してくれているんです。これもローマの手紙のところにあります、5章のところにあるんですけども、キリストの愛が私たちの心の中に注がれますという、こういう言葉があるんです。つまり私たちがね、一生懸命人を愛してるのかってこう考えた時になかなか愛せないじゃないか。でも私たちの中に注がれましたキリストが私の隣人を愛してくださっている、こういうことは聖書は私たちに言うんです。だからその時私たちはおごらないで、高ぶらないで、先ほど言ったツンキツンツンしました針をなんとか丸めることができて、隣の人と一緒にいろんなことをしていくことができる、つまり友達を大切にすることができる、その道が開かれていると聖書は語っているんです。キリスト者になるっていうことはね、ぜひ皆さんにもなっていただきたいんですけども、キリストの愛を唯一尊いと考える、そのような人たちなんです。もしこのキリストの愛がなかったら、私たちはハリネズミさんのようになって石をツンツンしていて悲惨だよと、人間の力ではどうにもならないんです。だからもし神様の愛がなければ、どんなに素晴らしいことをしたとしても私は無に等しいんだと、そう思う人たちのことです。ですからその神様の愛がなかったら、どんな問題も私たちは解決することができないと、そのように信じる人たちです。だからこそそのために礼拝を毎週毎週守って力をいただいて、世の中のいろんなことと戦っていく、つまり皆さんは学校でお友達のことを大切にすることができるようになるということです。どうかね、そのような生活を皆さんがこれから続けていってくれたら、本当にその場所に誠の平和が訪れる時が必ず来る、そのことをね、聖書は私たちに告げておって、かつ私たちを励ましていてくれるのです。お祈りをします。主よ、あなたの道からの前に真実を知りまして、その力によって解き放つことができることを知る、それをどうかお守りください。私たちは恐れを抱いて生きております。不安がいっぱいあります。そして自分を見失ってしまう、どうか私たちをあなたが支えて導いてください。ここへ来れなかった人がおります。仕事のうちにとどまっている者たちがおります。またあなたが作られましたすべてのものの上にあなたの恵みと平和がありますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それではここで教会学校のお友達が退席しますので、しばらくお待ちください。どうぞ、子どもさんたちは別室で別プログラムがあります。 ける方をお立ちいただきまして、賛美歌21、57番。ご着席ください。